こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。The Intention Code Teases the Intention Code は滝谷ユックによる、意と脳の働き、運成功という関係を扱う自己啓発、思考法系の書籍である。副題には脳の主導権を奪い返せ、運は自分で起こせるとあり、量子力学、脳科学、再現性という語も掲げられている。本書の公開情報として確認できるのは、主にこの題名、副題分類語に限られ、章立て固有の理論定義、引用研究、具体的な実践手順までは十分に検証できない、したがって本稿では、題名から明示的に読み取れる問題意識を整理しつつ、科学用語を人生論へ用いる際に必要な検証の視点も併記する、中心的な問いは、偶然や環境に左右される感覚を意図的な注意、判断、行動の設計によってどこまで変えられるか、という点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、脳の主導権を奪い返すが指す。反応ではなく、選択を起点にする姿勢、本書の副題にある脳の主導権を奪い返せは外部の刺激、習慣。感情的反応に流されるのではなく、自分が何に注意を向け何を選び、どの行動を反復するかを意識的に扱うという問題設定として読める。人は時間的制約や情報過多の中で既存の癖に沿った判断をしやすい。そのため主導権という表現は、思考を完全に制御するという意味よりも、自動的な反応と熟慮された選択を区別する必要性を示すものだろう。実践的には目標を曖昧な願望のままにせず、観察可能な行動や判断基準に翻訳することが重要になる。もっとも、脳科学を根拠に意図すれば望む結果を必ず得られると結論付けることはできない。意思決定には疲労、感情、社会的条件、偶然も関与する。本書の問題提起を有益に使うには、主導権を万能な自己統制ではなく、注意と行動を調整し直す余地として理解するのが妥当である。次に、運は自分で起こせるという主張を機械の発見と行動量の設計として読む。題名が掲げる運は自分で起こせるは、偶然そのものを支配するというより、偶然が好機として作用する条件を増やせるという考え方として検討できる。関心領域を明確にして情報に触れる、他者との接点を増やす、小さな思考を継続する、失敗の記録から次の判断を更新するといった行為は、機会を見つける頻度と活用する確率に影響しうる。ここでは意図が注意の向け先を決める役割を担う。目的が明確であれば、以前なら見逃した情報や協力者、実験の機会を関連付けて捉えやすくなるからである。一方で、病気、災害、景気、他者の決定のように個人の努力では操作できない偶然もある。運を起こすという表現は結果の保証ではなく、準備、探索、接触、検証という過程を自ら設計する責任として読むべきだろう。この限定を置くことで、運の議論は自己責任論ではなく、行動可能な範囲を見極める議論になる。さらに、再現性を求めるなら、意図から結果までの因果を小さく検証する必要がある。副題に含まれる再現性は、意図や成功を一回限りの体験談ではなく、繰り返し確認できる過程として捉えたい思考を示している。自己改善の文脈で再現性を考える場合、同じ大きな成果を毎回得ることよりも、同じ条件で特定の行動を実行でき、その行動が望ましい中間指標に結びつくかを確かめることが現実的である。例えば、意図を明文化した後に着手時間、提案数、振り返り回数、対話の頻度などを記録すれば、少なくとも行動の変化は検討できる。結果が出た時も、意図だけを原因と決めず、時期、市場、協力、現来の技能といった要因を分けて考える必要がある。再現性は、科学的らしい項を添えることでは成立しない。予測を事前に置くこと、観察方法を固定すること、うまくいかなかった例も残すこと、条件が変われば結論を修正することによって初めて強まる。本書を読む際にも、印象的な成功談より読者が自分で試し直せる行動単位に注目することが重要である。そして、量子力学を人生の説明へ接続する際の費用と科学的主張の境界、本書は題名上、量子力学を主要な参照語の一つとしている。しかし、量子力学は微小な物理系を数理的に記述し、測定結果の確率を扱う科学理論である。人の意図が量子的な仕組みによって外界の出来事や運を直接変えるといった強い主張は、題名だけからは確認できず、一般に確立した科学的結論とも言えない。したがって、読者は量子力学が厳密な因果説明として使われているのか、不確実性や可能性を考えるための比喩として使われているのかを区別する必要がある。比喩としてなら、未来が単一の予定表ではなく、選択と条件によって複数の可能性を持つという感覚を表す用途はあり得る。ただし、その比喩から観念だけで現実を操作できるという結論は導けない。わしろ、科学用語が提示された際に定義、適用範囲、実証の有無を問う姿勢こそが重要である。 量子理学への関心を不可思議さの演出ではなく確率不確実性観測の限界を学ぶ入り口にできるかが本書の受け取り方を左右する。最後に脳科学を自己調整に生かすには神経の説明を行動設計戻すことが必要。本書が掲げる脳科学という語は意図、注意、習慣、感情、行動の関係を考える枠組みとして読める。脳に関する知見は行動が単なる根性だけで決まらず方針環境手がかり、睡眠、ストレス、反復、社会的状況に影響されることを考える助けになる。その簡易は意図を強く念じることだけでは不十分であり望む行動が起きやすい環境を作る必要があるという点にある。具体的には開始の障壁を下げる、誘惑を遠ざける、予定と行動を結びつける、実行後に記録するといった設計が考えられる。ただし脳科学的に正しいという言葉だけで個別の方法の有効性が保証されるわけではない。脳画像や専門用語の提示は因果関係や長期的効果の証明に変わらない。読者にとっての有用性は説明の華やかさではなくその方法が自分の生活条件で実行可能か記録によって見直せるかにある。脳科学は自己の可能性を神秘化するためではなく行動を観察し調整するための補助線として扱うのが良い。結論として本書は意図脳運再現性量子理学という自己啓発ではしばしば別々に扱われる語を一つの問題意識に集めている点に特徴がある。特に偶然を待つ態度から注意の置き方、行動の思考回数、機会への接触、振り返りの方法を見直す態度へ移りたい読者には考える契機になりうる。目標を立てても行動が続かない人、成果を運だけで説明しがちな人、成功体験を再現可能な手順へ分解したい人に向く。公開情報だけでは本書独自の理論や証拠の水準を確認できないため量子力学や脳科学に関する記述は批判的に読むことが欠かせない。同分野の一般的な成功論が精神論や前向きな言葉に偏りがちなのに対し本書は題名上意図と再現性を結びつけようとしている。その価値は思考の力を過大評価することではなく意図を観察可能な行動へ変換し結果を検証し条件に応じて修正する視点を持てるかにある。科学的知識を深めたい読者は専門家による脳科学量子力学の入門書も併読し比喩仮説実証済みの知見を分けて判断すると良い。ご支援いただける場合は滝上浮湯ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。